や、だったら今のこと話した方がいいじゃんっていうアーティストなの。
一番は疎外感感じないってことがすごい感動する。
あの不意に涙がするぐらいすごいな。
なんか本当にこんなスタッフの人から愛されてるバンドがあるんだ。
はい、ポッドキャストオンルーフトップ、これが23ですか、シャープ23になるんですよ。はい、ルーフトップ高江介、土屋文彦、そして花塚真希、
はい、
はい、そして放送作家大野圭介さんで、
はい、
前回エピソードに引き続き弊社のアーティストでありますスキャンダルを語っております。
はい、
これはもうずっと話しそうだね
難しいんだよね。
1回2回だけじゃないですよ、
これは。そう、でも何回かやろうよ。本当は今日さ、八尾武史とか、
あの他の人もね、
そう、小田豪太って、まあ、この番組は出たことないけどいつもテックをやってくれてる彼とかに来てもらってもいいかなと思ってたんですけど、ちょっとね、まあ、スケジュールもキュッとしてたんで、で花にはもうぜひね、ファン代表でもあります、もともとスキャンダルマニアっていうファンクラブに入ってて、今弊社でグッズのね、グッズとかの開発の担当を一緒にやってますから。ま
あ、だっておいくつなの？
今年23です。
23だって、
23。それでもさ、ポンさんね、いや僕もそう思いますよ、そう思います
よ。いや、まだみんな近いよ。
いや、そうだ、
ダブルスコアだ。
だからいちいち年齢のこととかで、それこそなんか、若くていいねってこと、だって自分だって23だったってことあるわけだ
もん。あるあるあるよ、あるけど、
いい分じゃない、そこは。
明るい、いいよなって思うよ、23で。だからほら、あのスキャンダルと最初にあったんだって、全然ほら、
うん、
だって小学校とかでしょ。
そうですね、うん、初めて行ったライブが小学校6年生の時とか。
初めて行ったライブがスキャンダルなの？
そうですね。
ちなみにじゃあほら、これ見ぐりでもいつもする質問なんですけど、スキャンダル知ったきっかけ何だったんですか？
私がスキャンダル知ったきっかけは、ちょうどブリーチの少女 S 世代で、
やっぱすごく多いんです
か？そうなんです。ずっとテレビで見てて、あの荒引き団っていう番組が深夜にやってたんですけど、
は
い
はいはい、藤井隆さんで
やってた
んですか？ TBS でやられてた。
それ の、 あの品川庄司の庄司さんと、
あ、品川、あ、そうか、庄司さんだね、あの時。そうか、そうか、
とシルクさん
が
踊ってる隣でスキャンダルの皆さんがライブしててっていう一幕があって。そう、
なんか、ね、知らないよね、
ライブっていうか、あれってほら、ネタ番組だったじゃないですか。うんうん、で、なんかその、やっぱりあの時、品川博士さんに MV を撮ってもらって、はいはい、それがすごくまあ話題になっていたので、はい、まあちょっといろいろレコード、当時のレコード会社のスタッフとかも含めて、何かこう、面白い番組に、
うんうん、
いわゆる音楽番組じゃないところとかに突っ込んで、ちょっと新たな層を獲得できないかみたいなお話があって、多分その、庄司さんとシルクさんのネタの中にこうシュールに混ぜてもらうみたいなことをやったんですよね。やったんですよ。
めちゃめちゃシュールだったんですけど、 そこで得た新しい層
の人たちってことね。そうだから、メンバーとも話すんだけど、なんか僕らも今までやってきたこと全部気に入ってるわけじゃないんですよ。 いっぱい恥ずかしいことも間違ったこともしてきてしまったなっていう反省はあるし、うん、そりゃあこれね、メンバーがいないとこってなんか僕が言うのもなんだと思うけど、でもこれメンバーからは言えないから、これいい機会だから言っておきますけど、メンバーもものすごく後悔してる。やっぱりそれは、そりゃあバンドマンの仲間に嫌われるよなとか、うん、そりゃあ音楽が好きなファン、あの音楽好きの人たちから斜めに見られるよなってめちゃくちゃ思ってるんですよ、
うん、
そうで、それはでもこうやってその時に好きになって人たちもいるから、メンバーは絶対自分の口では否定しないけど、
うん、
きっと思ってると思う、うん、それは僕もそうだし、うん、あんなことやらせるべきじゃなかったなとか。
まあでもそんなのを繰り返しはしょうがないよね。それは
それはね、皆さんそうだしさ、うん、それが人生といえばまあそうだから、うん、でもなんかそういう、あのいろんなチャレンジをしてきたからこそ、うん、いろんな接点をいろんな方と得れたし、でもやっぱいろんなミステイクもっていうのがなんか好きだったので、うんうん、なんか僕はそこさえも感じるすごさというか、うん、感動的なポイントの一つというか、
うん、
なんか間違えないことってある種簡単だから、
うんうん、
だってかっこ悪そうなことやんなきゃいいだけだから、うん、なんだけどそれも全部面白そう楽しそうそれで誰かが喜ぶならと思ってやってきたのがあの子たちだと思うんだよね。だから後悔もしてることもあるだろうけどやっぱりその道の上に今があるから、なんかそれをでしかもそれを全部否定したくないって思ってるのもあの子たちなんだよ、うんうん、
いやだってむしろさ、だって今までの人生全部成功しかありませんなんて俺そんな人信用できないよ。
まあもちろんね、うん、ごめんね、花が好きになったきっかけ聞いてこんなにこんな情報量の話すんなって感じ、うん、
いやだからスキャンダルはその本人にね、うん、本人たちがメンバーがあんまり10回しないっていうのがあるじゃない、う
ん、ある聞いても喋んないから
ね、喋んないじゃない、うん、でもそれは多分彼女たちの美学だと思う
んだ
ね。
そうね、
俺もそれは掘ったりしないし、うん、まあ、あんまり、まあ、興味はないわけじゃないけど、うんうんうん、ことさら興味があるわけじゃないけどね、うん、でもなんだろうね、当然ながらいろいろそのやってきた仕事の中でその経て今のファンとか好きな人たちがいるわけだから、うん、そうだね、あんまり昔のこと話したがらないっていう、う
ん、そう、なんかモンさんもそこ素敵だなと思うの、なんか別に興味も、まあ興味もあるって、まああんま興味ないかもしれないけど、あのそう変な意味じゃなくて、そんな昔のこととかどうでもいいじゃんみたいに思ってると思うんだけど、それ聞いてさ、なんだろう、自分のその仕事の要素になることだってきっといっぱいあるんだけど、本当にその辺はいいスタンスを持ってるなって思う。
いや難しいんだよね、だからなんかそのアーカイブに対してさ、うん、アーカイブをね、うん、いろんなアーティストと仕事しててアーカイブをしっかり押さえていくっていうのがいいアーティストもいるわけよ、うん、この時こういう1枚出してこうでっていうのが、それがねあんまりよく映らない、よく映らないっていうか、いやだったら今のこと話した方がいいじゃんっていうアーティストなのよ。
そうなの、
それなんかなかなかいないのよ。
だからね、まあ、熟成しないって、まあ、熟成はある種すごくしてるんだけど、あのずっとローフィッシュなんですよ。
そうね、うん、
だから
鮮度が高いですね。
そう、鮮度ものすごく高いから、あのその時の楽曲とか アーティスト写真とか表現がやっぱりものすごく鮮度があって、うん、なんか 2,3 ヶ月前のアーシャとか見てもなんかすごい昔のもののように感じるなって思うぐらい、そう でもそういうそれぐらいなんか瞬間が大切な子たちなんだなというか、うんうん、そういうところもあるよね。
いやこれ本当そうなんだよね。だからあとはアーカイブ出すと普通は笑うっていう方がいいのよ。
はいはい、
よい我々のテレビのパターンで言うと、うん、
はいはい、
15年前のデビューの初々しい、うん、だから俺がよくやるのは、うん、真心ブラザーズテレビ出した時に、はいはい、勝ち抜きフォーク合戦の出して、はいはい、いやー恥ずかしい、なんだよこんなの出すなよとかって、ね、それで成立するっていうのもあるわけ、
う
ん、
そうですね、
あるんだけど、いや、ね、スキャンダルの場合それを、まあ、別に笑うこともできないし、うん、難しいのよね。
そうです、
うん、いやそれはね2つあって、まず1個は笑えないってのもある、
うん、
だってそれはあのあんまり面白くないね、
うん、あのそれは変な意味じゃなくて
変な意味じゃ面白くない、うん、であともう一つはなんか女性だから女性の昔の写真を見て笑うっていうのは、うんうん、いろんな意味でちょっと今厳しいっつもあるのよ。
あの両方そう思いますね、本当に、
うん、なんで難しいんだよね。
なんか面白くないっていうのは見てる人が面白いって思わないっていうか、多分なんかなんだろうな、あの面白くないと思うってすごい難しい言い方だけど、うん、なんかハッピーじゃないってこと、要は
そうね、う
ん、そう、見てる人がそんな好きなの昔の写真とか出されて、うん、ハッピーじゃないのよ、
うん、
だから何みたいな、
いやだからそうなの、
そうだから何っていうか、え今こんな可愛い子たちの、うん、そんなわざわざ昔の写真見せられて、うん、最高っすねっていう人いないじゃんきっと、うん、でそんなのそこには恥ずかしさとか若さとかが全部載ってるから、うん、今回とかが、そうだからなんかそれが本当に向いてないだろうね、彼女たち
も。なんか昔の写真をね、何にもラジオもテレビ回ってない時に見せてもらったことがあるのよ、
うん、
俺
メンバーに、
メンバーに、うん、ここでよ、収録の時に、うん、はいはいはい、で、4人はキャーキャー盛り上がってた
わけ面白い、
盛り上がってで、俺はそれに対して やばいねとかって言えばいいのかもしれないけど、俺ノーリアクションだった。ああそう、ああこれが15年前ね。
それどういう心理ですか。
いやまず面白くなかったね。別にだから要はゲラゲラ笑えるようなものでもなかった、うん、別になんか、ね、やばい格好したわけでもないし、うん、単純に若いってだけ、うん
うん、あでもそれいいことかも、いいことかもっていうか、だから本人たちしか笑っちゃいけないなと思うの、そういうものって、うん、だって失礼じゃない、うん、ね。でもなんかそれってやっぱり本人たちもそれを見ている、やっぱりまあ特にファン、うん、グレーな人たちはまあちょっと置いといて、うん、もうやっぱりなんか今のスキャンダルを見てほしいってすごく言ってくれる人が多いんだけど、うん、まあ、すごく親密なファンの人たちには、うん、なんかそれはすごい伝わってて嬉しいなって思うんだけど、うん、なんかやっぱそういう風な評価なんじゃないかな。だって今が一番素敵だから、うん、なんか昔の曲とか昔の写真とかいいんですけど、うん、みたいな、うんうん、一番いい時見せてくださいみたいな、うん、なんか感じなんじゃないですか、うん、どうなんですか。
いやだから
手前にそうですけど、
いやだからさ、本当はだからなんだろうね、15周年っていうことで15年の過去のアーカイブをね、うん、普通はなんかこうある意味自分たちでこう懐かしいとか笑えるとかそういう形でこう消費してもいいのよ。
あ、
本来なら、うん、デビュー当時のあまだまだ若々しい4人の写真ドーンみたいな、やーみたいな、はい、なんか そういうのでいいのよ。
そうだね。
でこの時こんなに貧乏でみたいな、なんかそういうのがあるわけ。
まあ分かる分かる、まあ求められるしね、うん、しなきゃいけなくてする時もあるから、うん、我々
だなんかそういうので普通はこう自分の人生を結構こう、まあきまあ、売るっていうか、まあ、一つアピールとして結局こう、うん、表に出ていく人たちが仕事するわけですよ。
まあね、
でそれが結局こう、まあ、なんていうのかな、今の現状のこうテレビだったりラジオだったりとかするところでの、うん、まあ、一つ その存在のあり方っていうか、なんかこう、
まあそうだね、うん、でもさそこってさ、まあ、あんまり頭カチコチにしてもしょうがないけどさ、ちょっと問題視されてる視点でもあるじゃん。
あるあるある、うん、もちろんもちろん。
だからなんか彼女たちってそういう意味で言うとものすごく政治的なんだと思う。そういうところに、
う
ん、
そうね、う
ん、そんなの見てて面白いって思ったことないしって多分思ってんじゃないかな、
うんうん、
なんかそうなんかそれはすごい、まあ時代がこうなってきてっていうのもあるけどめちゃめちゃ感じる、
うん、
あ昔からものすごくある種政治的だったのかもなっていうのはなんか
そ
う、ね、うん、そういうことに対してなんかずっと心躍ってない、
うん、
なんで昔話ばっかりさせんだろうとか、うん、あとものすごくよくされる話が仲悪いんでしょうとか、
うん
うん、まあそれは別にさ、なんかちょっとしたなんて言うんでしょうね、なんかこうコミュニケーションなんですけど、
うん、それだって何かあるじゃん、
言うよな。でなんかそういう意味で言うと別に仲悪くないんですけどみたいなのがもう一生ずっと、うん、
でもなんか、うん、でもと学園で飯食ってるよ。
そう珍しいでしょ、
うん、
誰一
人学園で。だって俺が入るのをはばかられる4人で
入れない空気あるよ、
うん、なんか邪魔しちゃいけない、邪魔しちゃいけないなと思う、うん、
だからね、あのね、
だからなんか褒めようと思ったら、うん、いくらでも褒めれんの。
褒めて、
いやでもさ、こんなね、一放送作家がね、褒めたところで、それがいい風にならないから、俺は言いづらいのよ。
そう
な、そうよ。
そうかな。
だから、彼女たちはすごいんだよと、うん、こんなところも新しいのも、新しいのも、新しいのもあるよって言えば言うほどチンプになる。
え、違うじゃん、今日は、うん、だけど褒めてみようぜって話じゃない
。いや、でもやって、実際にやってみたら難しいわ。
あら、そうですよ。
そう、俺が言ったら、言った時点で4人は、そんなことないでって多分違う方向に行くんだ。
ああ、 ツチどうですか？なんか
俺は全然なんかもしかしたらあんまもう話食い違ってるけど、うん、僕はやっぱなんかその女性だ男性だみたいなこととかとも次元が違う、そんな、うん、そんな話じゃ全然なくて、うん、やっぱ自分はあのスキャンダルがクラブエイジアでやった最初のライブは見てるけど、2008年とかで、でそれは
その時いない、
なんか別に変な意味じゃなくて、当然ライブの経験もないから、なかなかちょっとまだ経験値がなくて、
ひどいライブ
だ、まあまあひどいライブっていうか、まあもう、まあ、それは本当に始めたてのライブで、すごいこれからどういう風に変わっていくんだろうっていうとこから、うん、なんか僕はちょっと時間空いて次に見たのが最初のクワトロツアーの2本目の大阪だったんですよ。で俺これすごいいいライブだったと思って、もう鮮明に覚えてるけど、うん、でやっぱそのもちろんメンバーもやっぱりそ、ね、リナの MC とかも今でも覚えてるね、うん、でやっぱそこがすごいメッセージがしっかりしてて、なんかそのギャップにちょっと感動しちゃったみたいなのあるんだよね、うん、スタッフ目線だとしても、まあ、本当この 1、2年の間でなんかこういう発言をなんか10代の子たちがするんだみたいな、うん、でなんかさっきお花が言ったその進化していくみたいなことは、うん、なんかもちろんスタッフだからもう客観的には見れないけど、うん、そのすごい姿形を変えつつ、うん、だって制服着てライブやっててそのまんまもっとやってたっていいわけだし、うん、当然あのそれがあの次のネクストステージに行った時に多分それで離れていくファンもいると思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
それでなんか俺スキャンダルのライブずっとついてて思うのは、この最前列とかすごいある種コアなファンって言い方していいのか分かんないけど、その人たちが入れ替わり続けていくっていうことがいやすごいなと思ってて、もちろん離れていく人たちもいる、うん、でもなんかその以上に巻き込んでる人の数がやっぱ多いわけよ、うん、だからこれがやっぱりライブハウスやれてて、ゼップやれてて、ホールやれてて、アリーナやれてて、あのそして海外に旅立ってるっていうことがやっぱものすごい感動するよね、うん、でなんかその中でやっぱまあもちろん、いろんなあのストーリーはあるんだけど、じゃあ震災とかコロナとかもいろんなことがこの時代がなった時に、うん、なんかそこでやっぱりあの戻ってきてる感じもあるんだよね、いろんな人が循環して、うん、でなんかそのやっぱりで今年15周年というものがあった時に、なんかまあちょっとなかなかライブにね来づらい空間ではあるんだけど、やっぱこの間ジャパンジャムのライブ見て、なんか僕は一番まあいいライブだったなとか、うん、演出曲がどうだっていうのもあるけど、やっぱ一番は疎外感感じないってことがすごい感動する、
ね、なるほど、
なんかそのなんだろうな、あの置いてかれてない感、うん、それはなんか今までのスキャンダルのライブ見て、なんかしばらく見てない人も多分そうかん、あの置いてかれてない感じはした、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
あれやっぱすごい魅力だと思う、うん、で他のなんかまあ女性男性もあるけど、なんか他のバンドにない結構特殊な能力っていうか、あのだから好感度高いバンドなんだね、すごい見てってっていうのはなんか思う。あとなんかね、あの僕が思うのはやっぱ詩がすごいいいバンドだと思うね、シンプル。
いやそれはね、
だそこがすごいあのいい。
いやもうなんか褒めると褒めるとしか
言えない。だからおじさんは分かります、おじさんがどれだけ好きなこと好きかとはもう伝わりました、このね語らずとも伝わりましたよ、
だから、ね、だからまあシンプルに話すとこだと、
うん、でもすごくいいことじゃないですか、さすがツッチーって感じですけど、あのその疎外感ないっていうのはやっぱまさにその通りになるんじゃないかなと思うんですよ。
でもなんかそのやっぱその4人の個性あるじゃないですか、うん、なんかあれが絶妙なバランスですよね、
うん、それはすごく
やっぱね、なんかよくそういう話スタッフでもなるけど、やっぱなんかリーナがある種そのフォワードタイプでもあるじゃん、メッセージとかの発信の仕方が、
ね、っていうかあの4人ね、どっからでもシュート打って
くる、そうそうそう、うん、なかなかいないし、なんかあとなんだろうな、まあやっぱそのいい意味でね、うん、なんかその春の普通の目線があるところとかは、うん、なんか俺すごい魅力的だなと思って、うん、なんかあの目線が彼女ってやっぱずっと高くないから、うん、なんかそのなんか会話の共感を俺はなんかすごい、うん、ライブとかではすごい感じ、
うんうん、でも僕ね、やっぱりキャッチアップ、これは王さんと一緒にラジオやってて、あのラジオというかポッドキャストというかね、うん、まあ、音声ストリーミングサービスですけど、あのあれをやってやっぱね、改めてその凄さが発揮されてるなって思うんだよね、うん、やっぱ多種多様なメールが来て、そこには具体的な人種もそうだし、うん、そのなんていうの、比喩の意味での人種、うん、いろんな方々がいらっしゃるわけですよ、うん、すごく多様性のある方々がね、うん、あのなんだけどやっぱりその全てを全く否定しないし、うん、なんならね、あのなんか普通の人ってあ、なるほどこういう人なんだねとかって改めてそのなんかスタンスとかを視聴者に分からせたりするんでしょう。例えば具体的に言うと、あこの人は、同性愛者なんだねとか、 そんなこと言ったっていいんだけど、もう本人たちはそんなの一切触れないわけ、私は女の人、あの同性の好きな先輩がいて、ああそうなんや、うん、だ俺ね、あれはね、ちょっとねあの不意に涙が出そうになる時あるぐらいすごいなと思う。なんか自分も全然そこに対する何の、なんだろう、差別意識もないし、当然だけど、だけどなんかこう聞いてる人が分かりやすいようにとか、改めようとするじゃない、あこういうことねとかっていう。でもなんかそれ自体がその人たちにとっては邪魔だったりするわけよ、だってその時点で特別視されてるみたいなこともあるだろうし、僕らの拙いその知識の中でワードチョイスが悪かったりとか、で本人たちは別になんかそれを本当に触れないもんね、みたいな、だからなんかあれとかやっぱすごいし、ライブもそうだよね。だからほらパンクですとかね、あのストリートですとかっていうこともないし、居場所もジャンルもなく、でも楽器で音楽鳴らしてんだからなんかあの人たちとね仲間でしょって思ってるけど、なんか違うって言われちゃうなみたいな、すごくピュアなクエスチョンマークをずっと抱えながらバンドやってるから、そういう自分たちもやっぱすごく居場所やポジションないバンドとしてずっとやってきてるから、全くそこに対するなんかねないの。それは本当すごいと思う。
だからそれはもう本当にポテンシャルっていうかさ、4人のテンプの才能でしかないと思う、
そう。だからやっぱ海外でまあすごく動員力もあるし人気のある子たちなんだけど、あのそれなんでですかってすごいよく質問してもらえるじゃないですか、あの同業種の方から、なんだけど僕理由わかんないですよ未だに。あの理由わかんないっていうのは、その僕らの戦略ではないですって思うんですよ、なんか、ね、もちろんあるよ、アニメのタイアップやってるから、ね、その曲が、ね、そのアニメが海外でヒットしてるから、でもそんなアーティスト他にもいるけど、それでもああいう風に入んない人たちとかいるじゃん、だって、おじさん、本さんもね、まあ、このチームに入ってきてくれて最初の方言ってたけど、なんなのこの海外のコメントとか、なんなのこの海外からのメールみたいな、
そうなんです、だからそこもねかなりレアだ
よね。
でもめちゃくちゃレアだ
ね。でもだからそれってなんか僕らの戦略では当然なくて、やっぱりあの本人たちのそういうマインド。
でもなんかミニ、まあライブなのか何かなのか分かんないけど、なんかあの人たちを見たら好きになるって気持ちは分かる。
もちろんもちろん。
あの話とか曲も含めて、なんか魅力があると。
まあもちろんすごく華やかなね、あの。ビジュアルを持った子たちでもあるし、あのバネがあるからさ、あの動いてるの見るだけで楽しいんですよ、
アクティブにね。さ、なんかこのさ、おっさんがさ、いや4人ともしかも美人じゃないとかっていうのもさ、でもそれもね、はばかられるんだよ。
そうですよ、それはそうだと思うよ、
でも、そう思うの、あのみんなビューティーで、いやそんなことってあんのかなみたいな。でしかも今のさ、つっちの海外の話も出たけど、本来日本の音楽シーンってその要はボーダー作るわけよ、要は海の向こうとこっちっていう、で日本で成功した人が海の向こうに行って、であんまり芳しくなくて帰ってくるみたいなことはそういうのあるわけよ、いやそれは日本の野球とかもそうじゃない、日本で野球やってメジャー行くみたいな、で向こうで成功するかしないかみたいな、なんかそういうさ、なんか行ってまいりますみたいな感があるんだけど、ないじゃん、
ない、
なんか
それはない
です、ね、いつの間にかなんかそうなりましたみたいな、だ本当だったら向こうでこんな人気が出ましたって言ったら、それをまたある意味消費して人気に結びつけたりとか、そういう、それが僕はさっきから言う戦略ね。
でも
ね、
あの
そういうのないのよ。
かなりの頻度で行ってたよね、海外。
行ってたし、行ってるし。
どっかの県より行ってるっていう感じだよね。
そうだよね。
年によっては。年に2回とか、2、3回とかザラザラ。
当時はさ、鳥取よりロンドンで
ワンドンやってるとか。
鳥取で聞いたことない。
なんかさ、そういう感じだったの。でもね、なんかやっぱそこが、ほら、わかんないよ。あの、多くのバンドが、なんかこう、じゃあ海外でうまくいくために、こういう風なタイプ。こういうふうな SNS の発信をしようと か、だからそれはなんか僕が考えたりしてやることはあるけど、本人たちは間はないね、それは、本当に。 で、なんで海外やるんですかって聞かれても、いや、お客さんがいるって聞いたんでって、それは、うん、あの、
いや、本来はもっとね、海外ツアーやってるってことをもっと宣伝するの、うん、もっと宣伝する、うん、で、しかも海外凱旋っていうところにいろんなストーリーを絶対つける、うん、で、こんなにたくさんね、うん、人気が出てると、うん、こんなに人がいると、うん、で、それをもとにまたなんか違う形でのそのなんかブームとじゃないけど、うん、自分たちの武器にする、その海外でのっていうことを、うん、だから同業で、いや、スキャンダルって結構アメリカとかヨーロッパでツアーしてるんですよって言って、うん、この仕事しながらそうなのっていう人いっぱいいるから、
まあそうね、
だからそれを別に売りにもしてないじゃない、
うん、よし、
うん、もっと、もっとすんのよ、うん、
だって、まあ、うん、そうだね、
うん、だそこもフラットなのよ。
そうかもね、それはなんか僕も含めてあんまり興味ないかも。
日本国内です、海外ですっていうなんかまあ線引きがあんまないというかね、うん、
そうだね、うん、だから僕らがなんか途中ぐらいからまあ、そんなようなことも人に言われるようなこともあったし、うん、思ったのは、要するに月に客がいるって聞いたら月だって行くもんって思う、うん、そこがアメリカだからヨーロッパだからアジアだから行ってんじゃなくて、うん、お客がいるって聞いたからそこにライブしに行ってるだけで、うんうん、それが月だったら月でだってライブやるよ。
みんなまあまあいろいろ見るでしょ。いや、トピック出てくるじゃない。
あ、その
普通は、普通の名前は出さないの。
ああ、なんか なんとかの番組でそういうふうに特集されてる
とか、そうそうとかさ、うん、実はこっちのヨーロフランスで、パリでとかさ、だからそのアニメとかがさ、なんかこうパリとかで、ね、なんかすごい日本のが流行ってるってなって、相当いろいろメディアがワイワイ叫ぶじゃない、うん、で、それは叫ぶのは別に自然発生的に叫ぶんじゃなくて、いや、取り上げてくださいってことでやってるわけだから、あれは本来。
まあ別にね、やってた時もあんだけど、多分そのギャップに疲れちゃったんだよね。別になんかそうでもない、そんなことでもないしなぁって、うん、ほら、多少盛るじゃないですか、ああいうの
って。じゃあね、盛るっていうか、まあ、
盛るっていうか、
伝えやすくする、
ね、そう、伝えやすくするためにこうですよって切り取るじゃないですか、うん、で、なんかそういう切り取られた部分にあんまりしっくり、僕もメンバーも来てなくて、うん、いや、お客がいる、で、仰々しいインタビュー受けたりするわけですよ。なんで今海外なんですか、うん、いや、逆がいるから言ってるだけだ
ったみたいな。戦略とか企画だったら、そこに対しての明確な理由が3つぐらいあるはずなんだよ、うん、だからそれに対してパッと答えられてもあるけど、うん、ないじゃん。
ないね、
うん、で、僕もいやいや海外とか行ってるかもしれないけど、まあみんなが行きたいから行ってんじゃないのみたいな、いや、まあ、ある意味それいい意味でね、行きたいから行ってんのかなとかって思ってたら、はい、もうキャッチアップやったら、もう本当に変な読めない言葉のメールが
万々来るのよ。名前も知らない国からのメール来ますから、
ね、うん、で、それで、でもほら、昔だったらスルーしたけど、はい、今だったら翻訳できるから、なるほどだ、キャッチアップって、だって別にそんなメールが、別に俺が考えてないんだよ。こんなに海外からメール来るんだったら、そういうコーナーやりますかっていうことしかない。同じよ。そう、向こうにいるからやりますかって言って、だってもう12カ国やってるの。
すごい、
うん、とか思うけど、ない、普通ない。
ついついおじさんと僕ばっかり喋っちゃ
う。いやだな、もう見たいだろ、もうこれもう本当に。
あの、せっかくだから、なんか最後にこうちょっと花のさ、なんかちょっと熱い思い聞いておこ
う。そうだよ、うん、
でも、先月マニアツアー回らせてもらって、なんかそのいろんなスタッフの方と、うん、初めてお会いしていろんなお話しさせていただいたんですけど、そのなんかスタッフの照明の方とかローディーの方とか、うん、本当にみんなスキャンダルが好きなんだよねっていろんな人に言われて、うん、なんか本当にこんなスタッフの人から愛されてるバンドがあるんだってすごい思ったんですよね。それで、でなんかそのさっき話してたあのコータさんと、うん、
ローディ
ーのコータさんとイントロクイズで盛り上がったり、
そうだよ、
結構レベル高いよね。
結構負けちゃったんでしょ。
負けちゃった
んで、悔しかったんだよ。
めちゃめちゃ悔し
かった。最初勝ってたんだよね。
最初いいところまで行ったんですけど、結局負けちゃって
スタッフがそれやっててよ
とか、なんかそういう のなんか本当にみんなから愛されてるバンドなんだなっていうのも思いましたし、なんかそのみんなのなんか夢とかがスキャンダルで体現化されてるなっていうのをすごく感じました。
なるほどね。
なんかこうやって照明当てたいとか、いい音出したいっていう皆さんの思いとかがスキャンダルに乗って夢が目に見えてるっていう感覚にすごいなって、すごいバンドだなって改めて思いました。
どうですか？
いや、わかりますよ。いや、僕だってさ、かなり後発でね、
はい、
後発ですよ。そうだから、うん、あのこのアルバムいいねって言って普通になって、
これ終わりたかったのに、まあいいや。
いやいや、それはもう今度でいいよ。もう話しきれないもん。
でもね、大野さんは今すごくほら、いろんなスタンスも含めて控えめにこうバランスも取って言ってくれてますけど、大野さんはね、ハニーってアルバム出した時にすごく、その前から知ってんだよ、
はい、
その前から知ってるし、僕もなんかアーゲンマによくいる人だなぐらいの感じだったんだけど、なんかハニーってアルバム出した時にすごい距離が出てしまって、やっぱすごいそのアルバム聴いてくれてめちゃくちゃいいですねみたいな。
これね、1日に1回聴くよ。
今
も。
もうやばいね、
うん。これやばいと思うよ。うん、風呂で聴くから。
わかりました、わかりました。でもそう、そういうタイミングで、なんかすごく来てくれて、やっぱなんか俺それね、タイミング的にもちょっと嬉しかったんだよね。やっぱあれのアルバムも、すごく新たな挑戦があるアルバムだし、で、僕らとしては、すごく最高のアルバムができたと思ったから。持ってるから今、
はい、
だからそのタイミングで来てくれたのは、あ、すごく理解のある人だったなと思った。
あれは沼るな。
沼ります。
ハニーきっかけは絶対沼ると思う、うん、ハニー聞くとその前だろうな、ちょっと聞き方変わるもんね。
そうだ、いやでも花が最後いいこと言ってくれたから、
うん、
本当だね、しまってます。
そう、
これ終わらないじゃない、スキャンダルの話終わらないから何回かやりましょうよ。
そうです
ね、断ること。
いやでも大事なことよ、これ。
そう
だから、こうたくんも呼んでさ、
そうだね。でも僕なんか15周年の前に、なんかいろんな自分の中に溜め込んでいた、その、本人たちが語りようがないけど語るべきことっていうのは、なんかまあね、少ないリスナーですけど聞いておいてしまったなっていうのもすごくあるので、なんかそれを踏まえた上で応援していただきたい。
スキャンダルみたいな番組になりたいんですっていうのをさ、作ろうと思う。
俺上手に回らせるんじゃ
ない。止まんないから。でも働